象の歌上巻第十六。梅の花何匂うらん、見る人の色をも顔も忘れぬるように。梅の花何匂うらん、見る人の色をも顔も忘れぬるように。太宰の三味。太宰の三味という人は紫式部と藤原の信孝の娘のことです。梅の和歌がどうして春でなく象に収められているかというと、この和歌の主眼が梅の花をめでることにあるのではなく、自らが仕えていた藤原の彰子が出家したことを呼んでいるからに他なりません。つまりは、梅の花よ、何を匂っているのでしょう。もうあなたをめでるべきあの方は出家してしまい、女性としての色や香りのことすら忘れてしまった世であるというのに、今更どうして梅の花よ、あなたは色や香りに満ちて、そうして咲き誇っているのでしょうか。梅の花に対して、あの人はもう色や顔を忘れたのだから、咲き誇っても、めでてはもらえませんよ、と諭しているようでもあり、また、あの方が色や香りを忘れたのだから、不謹慎にも色や香りをちらつかせて、咲き誇らないでほしいのだけれど、と咎めているようでもありながら、根底には、人の世の移り変わり、変わらず訪れる季節の巡り、その対比が横たわっていて、梅の花よりも美しかったようなあの方も、いつしか境遇が変わってしまったというのに、梅の花は今も変わらず咲き誇っている。そんな感慨が静かに横たわります。そこにちょっとした余韻が生まれるのです。束の間コラム。ところで、太宰の三味の仕えていた藤原の彰子という人は、小学生でも不真面目でなければ名前だけは知っているという一大権力者、藤原の道長の娘です。上等門院という名称でも知られますが、彼女を中心に紫式部、泉式部、赤染右衛門、伊勢といった名だたる女流歌人が活躍し、あたかも類王朝のサロンのようなきらめきであった。かどうかは知りませんが、和歌も女流文学も大いに栄えることになったわけです。今はただ、道長も彰子も、それから、源氏物語の作者である紫式部も、恋する歌人泉式部も、あるいはもしかしたら、この太宰の三味すらも、おまけに、我らが金東教も、皆、西暦千年をまたいで生きた人物であったということを覚えておくと良いでしょう。1008年に初めて文献に登場する源氏物語も、大雑把に千年頃生まれた文学作品であると考えておけば、ことの始めは誠に結構かと思われます。おおよそこの千年を軸に、平安時代の摂関政治は最盛期を迎え、続く院政期へと移りつつ、源氏や平家の活躍する武士の世の中へと移り変わるまで、日本の文化は一つの最盛期を迎えたような気配です。承久の乱、1221年に後鳥羽上皇が敗れるまで、その最盛期が継続したとするならば、実に八大宗の三大宗である周囲宗から、この新古今宗に至るまでの和歌集は、実はこの間に生まれた作品に過ぎないのです。念のために加えておきますが、この捉え方は初心者向けに仕立てられたものに過ぎません。そこには、院政期のロックンローラーこと、後白河法皇の残した今用集、良人秘書も収められ、数多くの絵巻や草紙もまた、院政期の賜物でした。あるいは極めてユニークな文学作品、北条記を記した 鴨野長明という人物も、この院政記の人物には他なりません。ちなみにこの時代、中国は古代十国と呼ばれる時代を過ぎて、宋王朝の支配する安定期を迎えていました。平家が貿易を行ったのもそうですし、鎌倉時代にモンゴルが攻めてくるのも、宋を滅ぼす勢いに乗ってのことなのです。同時代、勢力を誇っていたイスラーム圏も、同じようにモンゴルによって後退しました。またこれらの時代、我が国では、篳篥や笛の名手がしのぎを削り合って、やがては琵琶の流行が平家物語などを生み出していくのですが、千年を超えてから始まった西洋のトロバドゥール、トルベールなどの吟遊詩人たちの活躍と、その文化を比較してみるのも面白いかもしれません。さらに彼らの歌詞と、同時代の中国の歌詞と、我々の大和言葉の和歌の歌詞と、対比してみるような論文も面白いかとも思いますが、言語のリズムと結びついた歌詞やフレーズを浅はかに優劣をつけるのだけは避けたいものです。それでは同じ頃、アメリカ大陸はどうだったのか、アフリカ大陸は、そのような比較は地球全体の歴史を眺め暮らすには、ぜひとも必要なことです。ついでにその時の気候は、南極大陸にはペンギンがぷかぷか笑っていたのだろうか、などと、馬鹿らしいことまで考える頃には、1054年に超新星爆発を起こしたことにより、メシエ番号の栄えある第一番を冠するカニ星雲、その夜空の星を眺めたのは、果たして藤原の定家であったのか、中国の天文学者たちであったのか、それともアメリカ大陸のなんとか文明の末裔であったのか、それともペンギンたちであったのか、あるいは全員であったのか、なかなか面白いことも浮かんでくるわけで、私は冗談でなく述べるのですが、もし好奇心の旺盛な人は、この超新星爆発を眺めた別の星の文明についても、本気で考えてみたらいかがでしょうか。彼らは果たして音楽をたしなむのでしょうか。私たちと同じように、情緒と結びついた言葉の行列を、詩として楽しむのでしょうか。あるいは情緒というものは、他の知的生命においても成り立つものなのでしょうか。和歌というものを紹介したとき、伝わるものはあるのでしょうか。そのようなことを考えているうちに夜も更けて、私はまただらしなく、焼酎の香りをたしなんでいるのでした。随分脱線しました。私は要するに、和歌というものを読み解くとき、狭い世界へ閉じこもらず、様々なことを考えながら、読んでほしいと願っただけなのかもしれません。そろそろ話を切り上げましょう。次は、新古今集時代のヒーロー、菅蔵太政大臣こと、菅原道真、845-903の和歌をどうぞ。道の辺の朽木の柳春くれば哀れ昔と忍ばれぞする。道の辺の朽木の柳春くれば哀れ昔と忍ばれぞする。菅蔵太政大臣。道の辺にある朽ちかけたような柳でさえも春が来ると枯れ果てたと思われたその柳から芽吹く緑葉は青々しくて、ああ、昔はさぞ豊かな柳であっただろうと、忍ばれもするのだけれど。かなりの意訳が入っています。それはなぜかと問われれば、読み手の思いが溢れてくるからであり、藤原の定家が八大集のアンソロジーにおいて、菅原道真の和歌をしきりに取り上げたのも、和歌の姿ではなく、心に惹かれてのことかと思われます。難しいところはありません。 これまで眺めてきた新古今宗の和歌からすると、あまりわかりやすくてありがたいくらいのものです。その内容はただ、朽ちた柳でさえ春が来れば、わずかばかりの葉をつけて、命のあることを知らせてくれる。昔はどれほど立派な柳であったことかと、映画の頃が忍ばれもするよ。そんな意味に過ぎません。加味されるべき歴史的事実もよく知られた日本史の範疇です。太宰府に左遷された菅原の道真が、都で活躍していた頃に思いを馳せながら、朽ちかけの柳に自らを見立てて、栄えた昔を忍んでいるのです。もちろんそこには、再び緑豊かに蘇りたいという思いが強く込められているのですが、同時に朽ちかけの柳であることから、境遇と年齢が入り混じったような、もう昔には戻れないのだ、という諦めのわびしさも感じられ、なかなか味わい深い和歌になっているようです。次のものは言葉で遊んだ歌。打ち渡す、落ち方人にこと問えば、答えぬからに知るき花かな。打ち渡す、落ち方人にこと問えば、答えぬからに知るき花かな。古弁。眺め渡して遠くの人に尋ねれば、答えがないから知った花の名でした。それではなぜわかったのかといえば、答える口のない花、それは口なしの花だったというオチです。実はこの和歌は古今和歌集の瀬戸歌というものを元歌にしています。瀬戸歌というのは、短歌が未曽一文字であるのに対して、それとは異なる形式を持った和歌で、今日では五七七を2回繰り返したものとして定義される万葉集の時代に使用された形式です。そんな変わった形式ですから、元歌の内容はかなり知られていたと思われますが、それは次のようなものでした。打ち渡す、落ち方人に物申すわれ、その底に白く裂けるは何の花ぞも。打ち渡す、落ち方人に物申すわれ、その底に白く裂けるは何の花ぞも。読み人知らず。要するに、眺めて遠くの人に語りかけるには、お前よ、そこに白く咲いている花は何の花であるか、そう尋ねただけの瀬戸歌で、詩としてはそれほど価値のあるものでもありません。この和歌の呼びかけに対して、遠くの人に尋ねれば答えなど返ってこないものだから、その花は口なしには違いない。古弁の和歌はそう戯れたに過ぎませんが、答えがないので口なしだと分かったよ、という小さな虚偽が軽やかな冗談めかして、元歌よりも微笑ましいくらいです。続いて月の歌を3つほど取り上げて、増上を切り上げましょうか。月は四季を通じて昇りますから、それを秋とばかり定義するほど愚かなことはありません。有明の月の行方を眺めてぞ、野寺の鐘は聞くべかりける。有明の月の行方を眺めてぞ、野寺の鐘は聞くべかりける。前大僧正自演。夜明け近くの月の傾く西空を眺めてこそ、野寺の鐘の響きは聞くべきものであったようだ。べかりけるというのは、すべきものであったといった意味です。実際に鐘の響きを聞き終えて、その余韻にふけりながら やはり聞くべきものであったか、と感嘆していると思って結構ですが、あるいは聞くべきものであったことに今頃ようやく気がついて、ああ、夜明けの野寺の鐘は西へ傾く月を眺めながら聞くべきものであったのか、ようやくわかったよ。長年の僧としての修行の果てに悟りに達したような印象が込められている。そう捉えると深みが増すかもしれません。元より西は死後に向かうべき西方浄土を指しています。だからといってこの和歌の修行が私たちの元に届くのは、それが教義であるからではなく、夜明け前に傾く月を眺めながら寺の鐘が響き渡るような情景を私たちも思い描くとき、心が動かされるからに他なりません。つまり読み手は、天台宗の高僧であると同時に、一流の歌人であった。教理と詩的表現の際を、わきまえていたと言えるでしょう。暁の月見年も思わねど、見し人ゆえに眺められつつ。暁の月見年も思わねど、見し人ゆえに眺められつつ。火山院。夜明けへ向かう空の月を見ようなどとは思わなかったのに、かつて一緒に見た人のために眺め続けてしまったのです。かつて一緒に見た人のために見ていたというのは、もちろん頼まれたわけではありません。月を見上げると、かつて共に眺めた相手のことが思い起こされて、あれこれと心をさまようみたいに眺め続けてしまったのです。それならなぜ夜明けの月かといえば、相手のことを考えて眠れなかったからに他なりません。秋の夜の月に心を慰めて、浮世に年の積もりぬるかな。秋の夜の月に心を慰めて、浮世に年の積もりぬるかな。藤原道経。秋の夜の月の美しさに心を慰められながら、浮世も捨てずに年を重ねてしまったなぁ。世を捨てるというのは出家するという意味ですが、ここでは今日風に、世俗の中にまみれたまま年を重ねてしまったなぁくらいで受け取っても構いません。月に心を慰めての捉え方も人によっては、月があまりにも美しいものだから慰められるように眺め暮らすうちに、月影からついに逃れられなかったという美への憧れのようなニュアンスさえ感じるかもしれません。その場合、月を風流の比喩と解釈して、バカという雅に惹かれ続けてというような思いを込めると、世俗に年を重ねてしまった理由すら、あるいはもっともなことのようにすら思われてくるから不思議です。象の歌中、寛第17。沖津風、夜に膨らし、なにわ型、暁かけて波像よすなる。沖津風、夜に膨らし、なにわ型、暁かけて波像よすなる。藤原の定より。沖では風が夜更けになって吹いているようだ。なにわ型には夜明けにかけて波の寄せる響きがする。夜も更けて辺りは真っ暗です。宿を取っているのか船の内かは知れませんが、ただ波の音ばかりが聞こえてくる。らしとは水量の助動詞ですが、わざわざ吹くらしいと水量に委ねたのは、沖の風というものは弱に吹くものらしいと気象を判断したのではなく、 弱になって沖では風が吹いているようだ、とおっしゃかった。つまり波の音など聞こえないような静かな夜であるからかと思われます。おそらくは足などの草すらあまりざわつかないくらい、それでいて波の打ち寄せる音だけがしている。これで作者の狙いはわかるかと思います。この波は激しい波ではないのです。もっと穏やかで単調に寄せては返す。それでも耳元には確かに響いてくる、そんな波なのです。すると、暁かけての一言が生きてきます。つまり、この作者は眠れないでいるのです。雨粒が気になって仕方ないような、羊を数えれば、めいめいと泣き出してやりきれないような、だからといって、諦めて起き上がるでもなく、睡眠と覚醒の狭間を漂うみたいに、単調な響きばかりがやりきれなくて、ああ、どうして眠らせてくれないのだ。そんなシチュエーションを読んでいるのです。和歌の裏を松の葉越しに眺めれば、梢によする天の釣り船。和歌の裏を松の葉越しに眺めれば、梢によする天の釣り船。若蓮法師。和歌の裏を松の葉越しに眺めれば、梢に寄ってくるように見えるのは、彼方の漁師の釣り船なのです。和歌の裏は、和歌山県の北西部から淡路島や四国を眺めるような湾ですが、瀬戸内海を行き交う釣り船を松の木越しに眺めてみたのです。すると、まるで釣り船が松の葉っぱのように思われてきて、それが梢に寄ってくるのが愉快に思われて読んだのです。子供の頃、親指と人差し指で遠くのものをつまむようにして遊んだことがある人なら、もうこの和歌の面白さはそれに尽きると言ってよいでしょう。これをもし和歌の裏なら和歌の上達を祈願する玉津島神社もあることだし、梢に寄せるのも、あるいは琴の葉の例えか、それが松に寄せるのは願掛けの意味でもあるのか、などと邪推し始めたら、せっかくの視覚的な面白さもかえって興をそぐくらいです。同じく面白みのある和歌でも、在原の成平のはもっと雄大です。時知らぬ山は富士の根いつとてか、かのこまだらに雪のふるらん。時知らぬ山は富士の根いつとてか、かのこまだらに雪のふるらん。在原の成平。時を知らない山は富士の峰であろうか。一体今をいつだと思って、かのこのまだら模様に雪が降っているのであろうか。富士山の残雪が夏もまだらに残っているのを読んだ和歌です。かのこまだらというのは、鹿の子供は茶色っぽい背中に白い斑点をポツポツとつけているのを一つの模様に見立てたものです。君は季節さえわからないのか。と、ざっくばらんに富士山に語りかけるようなまぶだちぶりと、一方では時間さえ我々とは異なる山として、富士を崇拝するような畏敬の念と、それらが無頓着に融合して、富士山に向かって贈答歌でも送りつけているような、なかなか大胆な和歌だと言えるでしょう。成平でもなければ、こんな着想、バッサリと読んだりはできません。もっと習字を気にしながら、繊細にまとめてしまうことでしょう。山深く、誘う心は通うとも、須磨で哀れを知らんものかは。山深く、誘う心は通うとも、 島で哀れを知らん者かは、西洋法師、山の深くへと憧れるような思いを通わせるとしても、どうして住まないでその趣を知ることができるだろうか。別に西行法師のように出家を夢見なくてもよいのです。しがないサラリーマンの生活をしていて、田舎の生活に憧れなどを抱いて、居酒屋でベラベラとそれについて語っていても、どうして住まないものに本当の趣がわかるだろうか。そういう和歌です。あるいは、その口先だけのイカサマぶりを、糾弾していると捉えることも可能かもしれませんし、ただいざなっているだけのようにも聞こえます。次の自演の和歌は、ちょっと逆の発想。山里に一人眺めて思うかな、世に住む人の心強さを。山里に一人眺めて思うかな、世に住む人の心強さを。先の大僧侶慈円。山里から一人で眺めては考えることは、世の中に住んでいる人たちの心の強さということ。慈円が天台宗のトップにつくほどの高僧だからといって、心強さとは、無粋な気持ちを表したものであるとか、無常を知らぬものを例えたに過ぎないなどと、屁理屈を申さなくてもよいのです。慈円は一流の歌人でもありましたから、詩の表現についてよくわきまえていました。この心強さは、そんな特定の方向へ偏った、競技めいた心強さではありません。よく言えば、たくましさ、悪く捉えれば、無粋。つまりはすべてを内包して、荒波のような世俗に揉まれて生きる人を、心強いものである、と述べたばかりです。それよりむしろ、上の句の、山里から一人眺めていると、こう思われるものだなぁ、という、読み手のゆとりに着目してほしいと思います。読み手は世の中の人を心強く思っていながら、自らを心弱く見なしているわけでも、わびしさに打ちひしがれているわけでもない。ただ超然としたゆとりを持って、世俗の営みを、心強いものだなぁ、と眺めている。仏僧である彼には強い心もまた、悟りきれない状態が生み出した煩悩に過ぎないことが分かっているから、それをたくましいとは思ってみても、羨ましいとは思わないのです。だからといって、狂気めかして、世に住む人たちの煩悩の強さを軽蔑しているわけではありません。和歌として感じ取れるのは、
しかし、自分にはそのような心強さは、必要ないものである。
というような、悠然とした態度だけです。そのゆとりが、この和歌を読ませてもいるのですが、けれども、教義のことは、表には表しません。何しろ、説教衆が漂ってきたら、もうこの和歌は、嫌味の塊に落ちぶれて、市場のかけらもなくなってしまいますから、結論を述べるなら、心強さという表現は、なかなかに選び取られたものなのです。